Fuji, 780.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program, Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。さて、この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は馬場健司弁護士にお越しいただきました。馬場先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は番組のメッセージテーマがアナログだな、最先端だな、なんですが、馬場先生はどうですか？アナログ、最先端、どちらですかね？
この、まあ、メッセージテーマ聞いてやっぱり思ったアナログだなっていう方なんですけど、あ、
はい、
まあ私たちこう弁護士とか放送っていうのはですね、書類のやり取りが今もですね、うん、ファックスなんですね。
はい、
あのなかなかファックスって今の方は
見ないですよね。
見ないですよね。ただ弁護士の事務所にはですね、必ず1台ファックスがあるっていう。もうあの裁判所に出したり、うん、弁護士間の連絡もまだまだファックスを使っていて、うんうん、まあアナログだなと思うところかなと思います。
いや、ファックスちょっと久々にあのピーピロピロピロって音聞きたいですもん。
まあ毎日聞いてますね、ほぼね。ただ以前の放送でもあったんですけれども、うん、今民事裁判と IT 化っていうのが、進んでまして、今後ですね、ファックスじゃなくてインターネットですね、専用のサイトを使った書類の提出をしていくなんていうのが裁判所であの進んできますんで、うん、あのピロピロピロって音が古きいい時代だったなっていう話をするのは結構近いかなというふうに思ってます。
そうですね、いろいろ IT 化が進んでるっていう話も伺いますもんね。
はい、
さあ、では馬場先生とお送りする今日のコピットーク、本日のテーマは何でしょうか？
はい、今3週連続企画ということでやらせていただいている企画の最終回、はい、民法改正の最終回の今週はですね、共同親権についてお話しさせていただきたいと思います。
この共同親権、ニュースなどでも話題になっていますが、改めてどういうことなんでしょうか？
そうですね、まず共同親権っていう話をする前にですね、親権っていうものからちょっとお話ししたいと思います、う
ん、お願いします。
まあ、親権、親の権利なんて書くので、文字からですね、親の子供に対する権利だなんて思われがちです。確かにですね、歴史的な、考えとしてはですね、支配権がある、支配権的性質を有するなんていうふうに考えられていたんですが、うん、まあ、徐々にですね、子どもの保護という観点、これを捉えれるようになっていって、親権は権利であると同時に義務であるというふうに理解されているところです。はい、でですね、実際にですね、今年の4月、もう本当につい昨日ですね、法律が改正されまして、本当久しぶりの改正、民法の大きな改正だったんですけれども、うん、改正前の民法ではですね、成年に達しない子は父母の親権に服するというような言葉、服するなんていうなかなか使い慣れない言葉ですけれども、
ちょっとやっぱり支配的な部分を感じますね。
で、まあ、今回の法改正ではですね、親権はその子の利益のために行使しなければならないというふうに改正されまして、非常に義務的な側面というのが書かれるようになりました。うん、
親権は権利でもあると同時に義務でもある、やはりこう守るべき存在っていうのをね、今回の改正で感じますが、これが明記されたっていうのは大切な変化ですよね。
大きく大切な変化だと思いますね。うん、
今回のその民法改正では親権どう変わったんでしょうか？
この親権をまあ行使するというふうに表現しますけれども、これはですね、一般的にお父さんお母さん、父母になります。
はい、
で、民法の改正前はですね、もちろん改正後の現在もですが、お父さんお母さん、結婚している婚姻中はですね、あのお父さんお母さんが一緒に共同して親権での行使するんですけれども、うん、改正前はですね、離婚をしてしまうとお父さんのかお母さんどっちか一方に親権者を定めなければいけない、一方のみが親権を行使するという方法しか取ることができませんでした。うん、ただですね、今回の今年の法改正で、離婚した後の、まあ、元夫婦になっちゃうんですけどね、夫婦じゃなくて元夫婦においても、子供に対する親権を一緒に共同して行使できるよ、つまり離婚した時の親権を共同親権にするか単独親権にするか、どっちかを選べるっていうふうになりました。
うん、その選べるようになったっていうことは、法改正前の夫婦ももちろんできるっていうことですよね。元夫婦選べるってことですよね。この改正、今年4月からということだったんですが、まあ、これまで離婚したその元夫婦とお子さんにも関係がやはり出てくるんでしょうかね。
そうですね、まあ、今ご結婚されて夫婦でいるという方だけでなくてですね、これ今までに、この3月より前ですね、に離婚した夫婦 にで、お子さんの親権をですね、どちらかお父さんかお母さんか、うん、まあ、どちらかに定めているという元夫婦についても関係があります。
はい、
実はこれまでもですね、親権者を変更するという手続き、これはあったんですけれども、なかなか知られていないかなと思うんですけれども、
そうですね、知らなかったです。
はい、今まではですね、どちらかの今の親権者からもう他の親御さん、まあ、お父さんだったらお母さんに、お母さんだったらお父さんにっていうのを完全に変えるということしかできませんでした。うん、ただ今年の法改正ではですね、片方の親から共同親権に変えるという申し立ても家庭裁判所というところに対してですね、することができるようになりました。うん、ですので、共同親権に変更するということがですね、この利益にかなうと判断されれば共同親権に変更されるよということも、この3月より前に離婚されたご夫婦でも、うん、元夫婦でも可能性はあるというふうに、影響が出てきています。
じゃあ新しい民法では単独親権と共同親権どちらか選べるということなんですね。今後離婚される夫婦は親権ってどのように決めていくことになるんですか？
そうですね、家族の形というのが非常に多様化してきています。はい、まあ、夫婦ではないけども両親ではいたいというような形、これが今までなかなか単独親権では叶えるのが難しいというようなことが言われていました。うん、ただこの共同親権という制度が導入されることによって、夫婦ではないけど両親ではいたい、うん、この考えが実現できるようになってきました。ただですね、一方で、虐待とかどうしても共同親権じゃない、それじゃ無理だという事情もあるかと思います。うん、あくまで共同親権はですね、親権を定める一つの方法にしか過ぎません。離婚時の親権が単独なのか共同なのか、どちらかが原則だということも定められていません。
はい、
なので親権を定めるという時には、親権を定める、この利益を最優先に考えるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。
2週間前の池田先生とお話しした回でも話題になったんですけど、あくまでもその親権はお子さんにとってっていうところを軸にしているのが改正後のこのね、共同親権ということなので、とても重要なことですよね。
そうですね、うん、やはりお子さんの利益、子どもの利益、そこを一番に考えて親権というものを定めるというところになります。でまたですね、お子さんにとっても重要なことということで、お子さん自身がやはり考えるということも出てくるかと思います。でも法律的なことは詳しくてよくわかんないよ、うん、でも相談する人いないっていう時ですね、ぜひ山梨県弁護士会ではお子さんたちからの相談、これも受けれるようにしています。子ども常設無料相談というものをありますので、お子さんでですね、相談したいっていう方がいればぜひ山梨県弁護士会に、ホームページをですね、ご覧いただければと思います。
はい、
また高校生対象にはなるんですけれども、月に1回ですね、無料での LINE 相談も行っています。うん、こちらも詳しくはですね、山梨県弁護士会のホームページ、ぜひご覧ください。さてですね、3週連続の、民法改正企画、今週が最終回となります。来週次回はですね、ガラッと変わって、山梨ならではワインと法という内容でお届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。
いや、ワインと法どんなお話になるのかね、楽しみですね。
私もすごい楽しみにしています。
バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は共同親権について馬場先生に伺いました。馬場健一弁護士、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集中です。疑問質問の宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 bumpy@fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができますので、 FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてください。